マイナンバーカードの受け取りについて、土曜窓口を2月13日に開設します。マイナンバー、個人番号、カードについては、混雑緩和のため、交付通知後3ヶ月以内の受け取りをご案内していますが、受け取り期間が経過した方についても、来庁の上、受け取ることができます。ただし、すでに市外に転出している方は、受け取ることができないので、ご注意ください。臨時土曜窓口を開設します。マイナンバーカード受け取りのための臨時土曜窓口を設けますので、平日の受け取りが難しい方はご利用ください。また、マイナンバーカードの申請サポート、無料の写真撮影なども行いますのでご利用ください。日時、2月13日土曜日午前9時から午後1時。会場、市民課、市役所1階。なお、当日は混雑が予想されます。最大3時間ほどお待ちいただく場合があります。また、混雑状況によっては、当日にマイナンバーカードを交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは市民課住民記録係、電話 470-7722 へ。自立支援医療、精神通院のご案内。自立支援医療、精神通院とは、精神疾患及び転換による通院のための医療費助成の制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。ただし、本人、世帯の所得や疾患等に応じて、月額自己負担上限額が設定されています。一定所得以上の方は、非該当になる場合があります。継続・更新手続きについて、自立支援医療・精神通院を受給している方は、有効期間が終了すると、自立支援医療費の支給ができなくなります。継続する場合は、必ず継続・更新・手続きを行ってください。有効期間は、お手持ちの受給者証で確認してください。継続・更新・手続きは、有効期間の3ヶ月前から、障害福祉課で受け付けます。診断書の提出は、2年に1度です。継続・更新・手続きにおける診断書の提出は、病状及び治療方針の変更がない場合、2年に1度提出となります。前回申請の際に診断書を提出している場合は、今回の継続・更新・申請では診断書の提出は不要となります。なお、継続・更新・手続きは毎年必要です。有効期間を過ぎてからの再開申請や前回の継続・更新時に診断書なしで手続きされた方は、診断書の提出が必要となりますので、ご注意ください。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、前回更新時に診断書を提出された場合でも、手帳更新のために診断書が必要となる場合があります。診断書の提出が必要かご不明な方は、障害福祉課へご相談ください。所得区分の変更について、保険証の世帯が変更になった、または前年度と課税状況が変わったなどの場合、有効期間の途中でも所得区分変更手続きができます。 所得区分変更手続きを行った場合、申請日の翌月初日から新しい所得区分が適用されます。詳しくは、障害福祉課福祉支援係、電話 470-7747 へ。平成5年度の東久留米駅西口商工施設の建設において、建築基準法に定める建築確認申請が行われていなかった件について、令和2年第4回市議会定例会における本件に関する行政報告の概要をお知らせいたします。平成5年度から6年度に建設された東久留米駅西口商工施設について、建築基準法に定める建築確認申請がなされていないことが明らかになりました。本事案については、極めて遺憾であります。当該施設の安全性は確認しておりますが、平成5年度に建築確認申請がなされていなかったことについて、市民の皆様や市議会議員の皆様に、現市長として心よりお詫び申し上げます。なお、経緯確認中に、平成9年度に1階ピロティーブ屋根の増設も判明。今後、現状施設の建築基準法に係る適合状況について、現状確認を含め、調査を実施し、市として特定行政庁、東京都、へ報告してまいります。今後ともしっかりと課題に対して取り組んでまいります。詳しくは、市ホームページ、または管理課、電話 470-7764 へ。3年度に小中学校に入学する児童、生徒の入学説明会を開催します。今年4月に小中学校に入学するお子さんの保護者を対象に入学説明会を開催します。日時、場所などは表の通りです。必ずご出席ください。表です。3年度小学校入学説明会日程表。学校名12校。日時、会場。電話番号、順に読みます。学校名、第一小学校、日時、2月5日金曜日、午後2時45分から、会場、体育館、電話番号、471-0014。第二小学校、2月2日火曜日、午後2時から、体育館、471-0134。第三小学校、1月29日金曜日、午後2時から、視聴覚室、471-0104。第五小学校、2月10日水曜日、午後2時から、体育館、461-5843。第六小学校、2月12日金曜日、午後2時45分から、体育館、471-5370。第七小学校、2月8日月曜日、午後2時から、体育館、471-0114。第九小学校、2月4日木曜日、午後2時45分から、視聴覚室、471-7548。第十小学校、2月5日金曜日、午後3時から、視聴覚室、473-9196。小山小学校、2月19日金曜日、午後2時から、体育館、474-1691。 新宝小学校、2月17日水曜日午後2時から、体育館474-4108、南町小学校、2月2日火曜日午後2時15分から、体育館461-2662、本村小学校、2月5日金曜日午後2時から、視聴覚室474-0404、3年度中学校入学説明会日程表、学校名7校、久留米中学校、1月28日木曜日午後2時から、シート多目的室、471-0030、東中学校、1月16日土曜日午後1時45分から、体育館、471-2765、西中学校、2月3日水曜日午後2時半から、体育館、471-4400、南中学校、2月4日木曜日午後2時半から、体育館、421-9573、大門中学校、1月16日土曜日午前11時半から、体育館、474-1753、下里中学校、2月3日水曜日午後3時から、体育館、473-7115、中央中学校、1月16日土曜日午後2時から、体育館、473-8881、表終わり。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大など、不測の事態により、やむを得ず開催内容を変更する場合は、各学校のホームページにてご案内いたします。あらかじめご了承ください。持ち物、上履き、筆記用具。詳しくは、入学する各小中学校へ、直接お問い合わせください。3年度に小学校に入学する児童の保護者の方へ、就学支援シートをご活用ください。就学支援シートは、お子さんが楽しく学校生活を送ることができるよう、家庭、幼稚園、保育園などでのお子さんの様子や、気にかけていること、配慮してほしいこと、などを入学する小学校へ伝える書類です。配布場所、市内及び近隣市の各幼稚園、保育園、若草学園、指導室、市役所6階など。内容、就学支援シートには、保護者や幼稚園などが次の事項について記入します。健康や日常生活面、人との関わり、興味や関心のあること、保護者から学校への要望など。対象、4月に小学校に入学するお子様の保護者で、就学支援シートを希望する方。提出方法、保護者が必要事項を記入の上、各園などの担任に提出してください。各園で、就学前期間の欄を記入し、保護者に戻します。その後、保護者は保護者欄に記入の上、原則各園などに提出、または入学する学校へ直接提出してください。なお、就学支援シートは個人情報のため、他の目的に使用することはありません。提出期間、各園などに提出する場合は、2月12日金曜日まで。学校に直接提出する場合は、2月8日月曜日から 12日金曜日。詳しくは指導室特別支援教育係、電話 470-8032 へ。ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付再支給のご案内。ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を行います。基本給付の申請を行っていない方で、基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付についても合わせて支給が受けられます。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。対象、2年12月11日時点で、次の1から3のいずれかに該当する方として、すでに基本給付の支給を受けている、または申請している方。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方。2、公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。支給額、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。支給手続き、基本給付の申請を行う方の申請期限は3年2月26日。金曜日までとなります。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。児童扶養手当を振り込みます。2年11月から12月分の児童扶養手当を1月14日木曜日に、指定預金口座に振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご注意、児童扶養手当現況届の提出がない方、または不備書類がある方は、1月に手当が振り込まれません。1月以降に当該現況届、不備書類を提出した場合は、提出した翌月の振り込みになりますので、なるべく早めに提出してください。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。国民健康保険、高額療養費制度があります。1ヶ月に保健医療機関などでかかった医療費、保険診療分が高額となり、ご自身の月額自己負担限度額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。医療機関から市への請求に基づき、毎月計算を行い、該当した方には、医療機関にかかった日から約3ヶ月半以降に高額療養費支給のお知らせと申請書を郵送します。必要事項を記入の上、被保険者証、世帯主及び対象者のマイナンバー確認書類、マイナンバーカードなどに領収書を添えて保険年金課国民健康保険係、市役所1階へ申請してください。医療機関などへの医療費支払い済みの確認は、原則領収書で行いますので、医療費の領収書は金額にかかわらず大切に保管してください。詳しくは、国民健康保険係、電話 470-7733 へ。 脳機内脳腑にご協力を。2月1日月曜日は、市民税・都民税第4期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第7期、介護保険料第7期の納期限です。最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニ、スマートフォンアプリをお使いになってお納めください。詳しくは納税課、電話 470-7729 へ。介護認定に基づいて受けられる税控除について。所得税や市民税、都民税の申告の際に、介護認定をお持ちの方は、税控除を受けられる場合があります。それぞれの要件に該当する方は、介護福祉課へ申請し、証明書類の交付を受けてください。障害者控除対象者認定書、障害者控除を受けるための書類、障害者手帳などをお持ちでなくても、市が発行する障害者控除対象者認定書により、障害者控除を受けられます。要件、控除の対象となる年の12月31日時点で、次の1、2の両方に該当する方。1、市内に住所を有する65歳以上の方。2、介護認定を受けており、認定審査会資料において、認知症高齢者自立度が 2A 以上、または障害高齢者自立度が J1 以上の方、申請後介護福祉課で確認します。申請に必要なもの、1、対象者本人の介護保険非保険者証、または写し、2、申請者の身分証明書、主治医意見書確認書、おむつ代の医療費控除を受けるための書類。寝たきり状態で、傷病の治療上必要なおむつ代について、医療費控除を受けるには、医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。ただし、控除を受けるのが2年目以降の場合は、市が発行する主治医意見書確認書で代用できます。要件、次の1、2の両方に該当する方。1、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方。2、介護認定を受けており、主治医意見書において、障害高齢者自立度が B1 以上、かつ、尿失禁発生の可能性があると記載されている方、申請後、介護福祉課で確認します。なお、該当しない方は、2年目以降も医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。申請に必要なもの、1、対象者本人の介護保険非保険者証、または写し、2、申請者の身分証明書。詳しくは、介護福祉課介護サービス係。電話 470-7777。内線2553から2557へ。